今週も竹土香木ノート始めていきたいと思います。すっかり気温も下がって秋というか冬に向かっている感じになってまいりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。このラジオはですね、災害をテーマに研究をしている大学院生の私がパーソナリティを務めている番組ということなんですけれども、私は最近はですね、10月の12日13日、2週目の土日ですね、そこに上陸した台風19号の被害調査のようなことを少しやらせていただいていて、先週はですね、長野県長野市の方にお伺いしてきました。いわゆる土木系というとですね、その分かりやすく河川の堤防であるとか、今回だったら台風なのでそういった被害であるとか、津波だったら防潮堤というようなですね、その災害のハザードをそもそも防ぐためのハード的な面での土木構造物、社会インフラですけれども、こういったものの専門家が発災の直後に行ってその状況を確認するといいますか、そういった調査がメインで思い浮かぶ方が多いのではないかなというふうに思います。私が所属する研究室はですね、交通と都市、都市計画の研究室なんですけれども、こういったところの研究室がですね、どういった調査をやっているかといいますと、特に災害の直後に伺った時は、実際にその被害を受けている箇所、その原因となっているような現象が起こった場所、今回の長野県長野市ですと、千曲川が波堤している、堤防が切れてしまっているということですね。その現場にちょっと伺いまして、その周辺の町の作られ方といいますか、この町のこの地区にはどんな方が住んでいて、どんな避難行動をされたかっていうようなことを聞き取りながら聞かせていただくというような調査をしています。ちなみにですね、最近のその台風関連のニュースでいろいろな河川の用語が出てきてよくわからないなと思いの方多いかなと思うので、少しだけ用語の解説をさせていただきます。例えばですね、今回ですと私が行った長野県長野市は千曲川流域になるんですけれども、これ流域というのは流れている域、地域の域ですね、というふうに書きますけれども、これは単純に川が流れている部分のことを指すというわけではなくて、その雨がいろんなところに降りますよね。その雨がどの川に集まってくるかというので地域を分けた表現になります。なので千曲川流域というのは、そこに降った雨が千曲川に流れ込んで集まってくるような範囲のことになります。で、ニュースを見ていたりとか新聞を読まれたりすると気になるのが、こう水が溢れたという表現結構いっぱいあるんだなということ、お気づきの方もいらっしゃるのではないかと思います。一般的に洪水と言われるようなのは、河川の水の量が増えるとか氾濫するっていうようなことを言うんですけれども、じゃあ氾濫っていうのは何かと言いますと、氾濫は川の水が溢れて広がっていくこと、その増えただけじゃなくて溢れて広がっていくことまでを氾濫というふうに言っています。で、この水が溢れ出るというのも実はこう細かく分けていくといくつか、原因によって言葉が違うというのがありまして、多分そのよく耳にされる、目にされるのは溢水とか越水っていうような言葉かと思うんですね。これはですね、川の水が溢れて出てしまうことを言うんですけれども、溢水と越水何が違うかというと、堤防がないようなところだと溢水、ただ単に溢れる水っていうふうに書くんですね。なんですけれども、堤防があるところは越水、超える水っていうふうに書くんですね。堤防を超えてしまうことは越水、超える、水が超えるっていうことですね。この2つがまずあります。 で次はですね、よく家屋お家の被害なんかで使われる言葉で浸水であるとか、あとは道路の冠水、これもありますよね。これらはですね、その氾濫、水が溢れ出てきて、それで住宅家屋だったり、あとは田畑道路なんかが、水に浸かってしまっている状態のことを言います。先ほど言った通り、建物に関しては浸水というふうに言うので、そのお家が水に浸かってしまった被害のことは浸水被害というようなことを言いますね。で、田畑に関しては冠水という言葉を使うのと、あと道路が水に入ってしまってなかなか通れないような状態になっていること、これは冠水というふうに田畑と同じ表現で使います。ここまでがですね、一水越水というのと、浸水冠水というような言葉のご紹介でしたけれども、あとはですね、その原因によって違う呼び方をする氾濫というのがあります。外水氾濫、内水氾濫というのを今回とか特にそうですね、こう耳にされた方は多いのではないかなと思うんですけれども、外水氾濫というのはですね、その堤防から水が溢れてしまって、もしくはその堤防が耐えきれなくなって壊れてしまって、そこから出た水で浸水すること。なので、もともとその堤防の状態によって、本来であったらですね、堤防の中にとどまるように守られていた水っていうのが、その住宅地であるとか田畑に流れていって浸水してしまうことを外水氾濫と言います。外の水というふうに書きますね、外水。もう一つは内水氾濫というもので、内水というのは内側の水というふうに書くんですけれども、これ勘違いされやすいポイントなんですが、内水氾濫は堤防から水が溢れないパターンですね。例えば、河川からその河川に入っていくような細い川なんかだったりとか、下水のその下水を流すその排水のところですね、排水路の下水路のところの流せる分量がこのすでにある水に対して足りなくなってしまった場合なんかですね、こういう時にその降った雨を排水にどんどん流していけなくなるので、この時に溢れてしまうというか、その排水できなくなって水位が上がって使ってしまう、これを内水氾濫というふうに言っています。この内水氾濫というのはですね、都市部でよく起こるんですね。その排水がうまくいかなくなってしまって溢れてしまうというような状況のことなので、都市部に多いということなんですけれども、ただ今回台風19号ではですね、都市部以外でもこの内水氾濫、その下水の処理がうまくいかなくなった氾濫ですね、こちらが起こっているというふうに言われています。ちなみにですね、この内水外水というので、その内側の水、外側の水というふうに書くわけですけれども、これちょっとイメージ違うなと思われた方がいらっしゃるかもしれません。日常でですね、暮らしていると堤防の内側と外側って、川がある方とお家なんかが建つ方、どっちが内側でどっちが外側かって意識されることなかなかないですよね。これはですね、堤防と堤防の間に川が流れていますよね。あそこが堤防の外側という扱いなんですね。なので、その市街地とかその町があるようなところは堤防の中ということになります。先ほど言っていた外水氾濫が川の水が溢れてしまったり、堤防が破堤してその川の水が市街地に流れ込むことで、あと内水氾濫、内側の水と書く方が、その市街地での排水がうまくいかないだとか、下水がいっぱいになってしまったことによって起こる氾濫ということで、そういった 言葉の違いなんですね。これはですね、私自身も土木の学科に入って勉強するまで全く知らなかったんですけれども、知っておくとちょっとだけニュースが分かりやすくなるかなというふうに思います。せっかくですね、その川のお話をしたので、もう一つ堤防のお話をしたいと思います。皆さん、河川の範囲って堤防と堤防の間ということはなんとなくイメージしていらっしゃると思うんですけど、そこに例えば公園が作られていた場合、今治にもそのお花見なんかで有名な富田川とかありますよね、河川敷が。あのエリアが堤防の内側か外側かと言いますと、外側、その川が流れているところと同じ仲間のエリアになっているんですね。なのでですね、これ意外と知らないという人が多い豆知識だと思うんですけれども、河川敷というのは川の側のエリアの仲間になっているので、その洪水の時には川の水流れてしまっていいんですね。なのでいつもはグラウンドだったり公園だったり、そういった使い道のために整備されているという形になるんですけれども、もしいざとなったらそこまでは川の扱い、その川側、堤防の外側の扱いということになっているので、水は流れていいということになっているんですね。ただですね、やっぱりその水が入ってしまうと復旧作業が大変になるというのは事実ではあって、今回も多摩川、東京都世田谷区のあたりですね、そのグラウンドとして使っていた河川敷なんかには復旧かなり時間がかかりそうという見通しだそうです。もちろん河川敷どころではなくてですね、台風19号、そしてその前に来ていた台風15号、そしてさらにその後に続いている雨の影響で、まだまだ復旧作業に追われているような状況です。先日訪れた長野県長野市でもですね、皆さん一生懸命まだ泥出しをされているような状態でした。所属する研究室の方では、今回台風19号を受けて少し調査報告書を作成していて、まずはゼロ次報告書ということで、報道のデータであったり河川の水位、それから気象情報ですね、こういった情報をまとめて報告書を作成しています。次は先週伺った長野県長野市と、あとは私以外のメンバーが福島県の本宮市とあと南相馬市の方に行っておりますので、その報告書を今ちょうど作成中です。次回はですね、少しその報告書の作成に携わっている私以外の学生の方もお呼びして、そのお話ができればいいなというふうに考えています。筑土広木ノートでは最近雨の被害が相次いでいるということで、関連して河川の堤防の話を少しさせていただきました。次週は所属する研究室で行っている台風19号の調査のお話を少しできればなと考えています。また来週お会いいたしましょう。